先週私たちはペンテコステ、聖霊降臨日の礼拝を守りました。イエス・キリストが復活されて、天に挙げられた後に集まっていた弟子たちの上に、聖霊が下ってキリストの教会が生み出された、そのことを特に覚える礼拝でありました。で、今日は使徒言行録4章の23節から31節の御言葉をただいまお読みいただきました。これはそのペンテコステの日に生まれた教会がその新たな歩みを歩み出した、その時に経験した一つの出来事がこう語られているところです。この物語を通して私たち、またこの教会が主の教会として、イエス・キリストの教会として生きるその道について改めて学んでみたいと思っております。それで早速、聖書の御言葉に目を向けてまいりますが、このところ大きなまとまりで見ますと、少し前の使徒言行録の3章から4章にかけて語られているこう長い、一つの長い物語の一部、いや、その終わりにあたる部分と言えます。ですから、いつか時間があればその3章4章まとめて、お読みになるとよくわかると思うんですが、今その全体としてどういうことが起こったのか、どういう物語であるのか、全体の流れを簡単に見ておきたいと思います。ペンテコステの日に、聖霊を受けました弟子たちが、主の命令に従ってまずエルサレムの都において、キリストの福音を述べ伝え始めたのです。で、そうした中である日、ペテロとヨハネという、教会において中心的な、二人の弟子でありましたが、そのペテロとヨハネがエルサレム神殿の入り口で、生まれつき足の不自由であった人を、主イエスの名によって癒された。そこから物語が始まります。生まれつき自分の足で立ったことがない、歩いたことがない人を主イエスの名によって立ち上がらせた、その奇跡を行ったわけですが、その奇跡に驚いて多くの人が集まってきた。その時にその人々にペテロは、またペテロたちは主の福音を説き聞かせたんですね。で、特に彼らが言ったのは、これは自分の功績ではない、自分がこの人を癒されたわけではなくて、あなた方が十字架につけたあのイエス様を神が復活させられた、そのイエス・キリストの名がこの人を救ったのだ、そう告げたんですね。で、そのことによって多くの人がイエス・キリストの名を知らされ、その主イエスの名を信ずるように導かれた、そのように、聖書は語っております。ところが、そのように教会にとって良いことばかりが起こるわけではなく、このことを耳にしましたユダヤ教の指導者たちが、非常な憤りを覚える。そしてすぐにペトロとヨハネを逮捕してしまった。で、自分たちが殺した主イエスが神の使わされた救い主としてメシアとして今も生きておられ、その御業を今なお、いや今ますます豊かにされているということが人々の間に広まってしまっては、自分たちの権威が地に落ちてしまう。そうかといってペテロたちが何か犯罪を犯したわけではありません。彼らを表立って処罰することはできない。そこでユダヤ人たちは、あれこれと考えましたけれども、済んだことはもうしょうがない。ただ、これからはイエス・キリストの名を一切語ってはならないと、ペテロとヨハネを脅して、釈放することになったんです。で、このようにして、今日お読みいただいた4章の23節につながってまいります。 まあ、2人は釈放されるとというのは、つまり、このような、ユダヤ教の指導者たちに捕らわれていた、そして尋問を受けた、脅された、まあ、そういうところから、まあ、解放、まあ、釈放されて、まあ、仲間のところに戻ってきたのです。そして、まあ、自分たちの身にどういうことが起こったか、弟子たちに、まあ、仲間の弟子たちに、まあ、残らず話したわけですね。まあ、簡単に言えば、もう自分たちは主の名を語ることを禁じられた、そのように脅迫された、これから自分たちが主の名を述べ伝えるならば必ず迫害を受けるであろうと、まあ、そういうことを伝えたわけですね。で、これはもちろん彼らにとっては大変な出来事というか、何とも希望が打ち砕かれるような出来事でありました。しかし、まあ、そのような大きな困難の中、困難において、実はここに初めの教会、生まれたばかりのキリスト教会にとっての原点というものがまた現れてまいります。彼らは別にそんなものは怖がらなくていいと、自分たちは大丈夫だ、そう言って意気揚々としていたわけではないんですね。ユダヤ教の指導者たちの迫害とその脅しはどんなに彼らにとって重たいものであったか、どんなに彼らは恐れに満ちずに折れなかったか、それも主に従って伝道の歩みを始めたその途端にこのような出来事に出会ってしまう、ぶつかってしまう。主は一体何を私たちに願っておられるのか。で、そういう中にあって弟子たちは、まあ、今申しましたけれども改めてその原点に帰ります。どういうことかと申しますと、24節にある通りですね、これを聞いた人たちは心を一つにして神に向かって声を上げて言った。心を一つにして神に向かって声を上げた、祈ったということです。で、少しご面倒ですけども、この使徒言行録を何ページか前に戻っていただいて、一章の14節、214ページですが、一章の14節を見ていただきたいと思います。214ページの一番、まあ、初めのところですね。一章の14節、これは弟子たちが聖霊を受ける前、約束、まあ、聖霊を受ける約束をイエス様から受けて、その聖霊を待ち望んでいた時のことですが、まあ、彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。そう言われています。皆が心を合わせ一つになってひたすら祈っていた、祈りに自分のすべてを集中させていた、そのような群れの上に聖霊が下って教会が生まれたという、まあ、そういうところにつながっていくところですが、まあ、この心を合わせてと訳されている言葉ですが、まあ、これが今日の4章23節に戻りますが、心を一つにしてと訳されている言葉と同じ言葉です。聖霊が下り、御言葉を伝える歩みに歩み出して、途端にその途端に困難に押しつぶされるかのような困難に出会う中で、彼らは改めて心を一つにして神に向かい、神に顔を上げ、神に手を上げて祈り 始めた。そして祈り続けた。繰り返しみたいになりますけども、困難があろうと怖がる必要はない。そんなものを恐れてはいけない。そういう話ではないのです。むしろ聖霊によって生かされ、キリストの福音を伝える働きというのは、その主の命を生きる、そして分かち合うというのは、根本的に自分の力で進めることができるものではないのだということを、彼らはこのような形で示されていくのです。困難に遭い、迫害に遭う、途方に暮れることもある、いや、恐れや不安にとらわれて、前に進めなくなることがある。でもその都度、教会は心を一つに合わせて祈る祈りへ帰って行きます。しかも、自分の弱さも無力さも全てを神に打ち明けて、神に明け渡していく。そのような私たちの弱さの中でこそ働いてくださる神の恵みに自分たちを委ねていく、そういう祈りに私たちは自分を委ねていくのです。その祈りこそが私たちを私たちに新しい扉を開いてくれる、新しい道を開いてくれる。頑張ること、まあ、もちろんそういうことが意味がないとは申しませんけれども、ただ主にある命を本当に私たちが生かされて味わって分かち合っていくこと、それはさまざまな困難に、本当に足がすくむような困難にとらわれながら、いや、その中で私たちが自分の弱さを改めて自覚させられ、それをもうその全てを神様に委ねていく中で、私たちは初めてその道を見出していくことができるのです。ですから、このような教会の祈りに神様は応えてくださる。まあ、最後、少し飛ぶようなイメージがありますけども、今日のところの最後ですね、4章の31節見ますと、このように、まあ、結論として書いてあります。4章の31節ですが、祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。まあ、神の言葉というのはイエス・キリストのことですから、禁止されたはずのその神の言葉を彼らは聖霊に満たされて大胆に語る力を与えられた。そういう神の御言葉に仕えるものに今一度作り変えられた、そういうことです。で、特にここでこの31節で皆聖霊に満たされてと言われていることに心を止めてみたいと思います。弟子たちはただ聖霊を与えられたと言われているだけではなくて、改めて聖霊に満たされた、そう言うんですね。で、これはどういう状態か改めて考えてみると、なかなか問われるものがあります。で、満たされたというのはつまりそこには他のものはないということですね。聖霊でいっぱいになっているということは、他のものは入り込む余地がないということです。自分の思い、自分の願望、この自分が恵まれて、この自分が大きくなることをばかりを願う、そういう罪の思いとか、この世的な価値観、そういうものはそこにはないということです。聖霊が弟子たちの心を満たしており、支配している状態、そういった、むしろ私たちの罪の思いが、この世的な思いが そこでは拭い去られていく、そういう状態です。で、私たちこの点深く改めてこう自分を問われるような思いがすると思うんですね。私たち確かに聖霊を与えられるということを、まあ、よく耳にしますし口にもします。そのことを願いもします。でもどこか聖霊だけに満たされることを望んでいるのではなくて、真ん中にはしっかり自分の願いがある、自分の願いをしっかり握りしめた上でそこに聖霊を補うことを、ね、願うんですね。私の思いを神が助けてほしい、私の願いを自分では実現できないから聖霊が助けてほしい。それは明け渡すことにはならない、委ねることにはならない、そこには聖霊が満ちていることにはならないの。そこでは神の御業は始まらないのです。で、神は私たちが聖霊に満たされて歩み出すことを願っておられる。古い自分が打ち砕かれて、まあ、もちろんそれは否定されるというこの自分が否定されてしまうという意味ではないんですけれども、本当にそういう本来神様が願っている罪の思いは全て打ち砕かれ、清められて、拭い去られて、神の御心に支配され、そういうものとして私たちが新たにされていく。いや、本当にこの私らしい私に作り変えられた上で神の恵みのうちを歩むように神は願っておられる。その時初めて私たちは神様からいただく恵みを大胆に信じることができるし、そのために自分を捧げていくこと、仕えていくこと、そこに喜びを見出していくこと、それを分かち合っていくことが可能になるのです。もちろんだから全てがうまくいくということを言いたいわけではなくて、困難はあります。でも困難があろうとも、ユダヤ人たちの脅迫があろうとも、忍耐強く大胆に求め続け、その神の御業に立ち返っていく、神の恵みに仕え続けていく、神のその豊かな祝福が現れるように私たちの命と心を用いていく、そういう歩みはこのような私たちを委ねていく祈りからいつも与えられていくのです。で、今申したことと関連しますけれども、もう一つだけ最後の今日の御言葉から学んでおきたいと思います。で、それはこの弟子たちが、ここで神に祈ったその祈りの内容に関わることですが、この中で彼らはやはり主イエスの十字架を見上げています。具体的に言えば4章の27節を挙げることができるでしょうか。前もそうですけども、27節、事実この都でヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そうあります。もちろん逆らっただけではなくて、実際に主イエスを十字架につけて殺してしまったわけですが、しかしそのような十字架の出来事は今では単なる絶望の印ではないのです。もうそこで終わってしまう私たちの希望の終わりの時ではないのです。それは確かに苦しみであり受難でありますが、でもそこに神の勝利が始まる。十字架の後にこそ復活の喜びが続く。 神の勝利が続くのです。イエス様の十字架を通してこそ神は私たちを支配している、その罪と死の力に打ち勝ってくださった。私たちのうちにしつこく絡みつくあの罪の心を拭い去ってくださった。そしてまさに聖霊に満たされた永遠の命を私たちに与えてくださったんです。十字架は確かに苦難です。私たちもまたその苦難を経験せざるを得ないんですけれども、そこに神の勝利が始まっていく、神の復活の勝利が始まっていく。でしかもそれはたまたまそうなっていく。神様にとって意外なことが起こったけれども、なんとか神様がそれを逆転勝利に導いてくれる、そういうどんでん返しを神様がしてくださるわけではなくて、不思議なことに神様は初めからそのすべてをご存じで、その勝利と救いをイエス様を通して定めてくださっていた。まあ、あの具体的に見れば28節に書いてありますけれども、すべてのことは実現するように見てと御心によってあらかじめ定められていたことを神はそのように行ってくださった。神様は私たちを放り出してるんじゃないんですね。苦難に襲われるときに自分ではどうすることもできない、先も見えない、そういう苦しみに遭うとき、もちろん私たちは心細いし恨みたくなる思いも湧いてきますけれども、でも神様は私たちを一時すら放り出してしまっているわけではないのです。初めから私たちの恵みと勝利と新しい命を願っていてくださる。十字架ですらそのような神様の恵みの手段に他ならない。だから弟子たちは聖霊に満たされて祈るときに繰り返し主の十字架を見上げるんです。苦難のない信仰というものを求めるべきではない、まあ、そういうふうに言っている方もいらっしゃいます。弟子たちもそうでした。自分たちを脅すユダヤ人たちをやっつけてください。彼らはそう祈ったわけではありません。またユダヤ人たちが迫害する、私たちを迫害するのをやめさせて、私たちが無事に危険も困難もなく安全に効率よく伝道できるようにしてください。そう祈ったわけでもないのです。まあ、もちろんそう祈ってはいけないとまでは言いませんけれども、でもそうではなくて、この苦しみに、ユダヤ人の脅しに目を留めてください。そしてそのただ中であっても、私たちがあなたに仕えるしもべとして大胆に御言葉を語り続けることができるようにしてください。それが彼らの祈りでありました。まあ、もちろんあまりですね、あの苦しみでも何でも来るなら来いと、まあ、そのように短歌を切るようなことをすべきではありませんけれども、目の前の苦しみがなくなることが出発点ではなくて、むしろ十字架を通して与えられる復活の勝利、復活の恵み、そこに永遠の命がある。一つ一つの苦しみを通してさえ神様が恵みを増し加えるために備えてくださった私たちにとっての道筋なのです。そこで私たちがますます大胆に喜びを持って勇気を持って神様を信じ、人々に仕えることができるように私たちは求められているし、そのために祈り続けていくのです。そのために私たちは聖霊に満たされていくのです。それがこの弟子たちと同じように、それこそが私たちの祈りであり願いであるような、そういう 歩みに導かれてまいりたいと思います。信仰生活の中でさまざまなことがあります。まあ、もちろん嬉しいこと、喜ばしいこともたくさんあるでしょう。しかし十字架のような困難に会うことも、そのようなどん底に突き落とされるような困難を覚えることもあるでしょう。しかしその中で神は私たちに目を留めていてくださる。彼らの脅しに目を留め、私たちの弱さ、無力さに目を留め、この私たちの罪の思いさえもご存知の上で、それを打ち砕いてくださる、拭い去ってくださる、あの十字架を持って拭い去ってくださって、私たちに先立ち新しく生かされていく、新しく仕えていく道を開いてくださいます。そのような聖霊に満たされていく信仰、祈り、そのようなそこにこそ喜びがあるということを、私たちはまた新たなこの週の歩みを通して経験してまいりたいと思います。そして繰り返しますけれども、大胆に神様を信じて、大胆にその恵みを明かししていく歩みへ踏み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。十字架と復活の主イエス・キリストの父なる神様、私たちの思いを超えた計り知れないあなたの恵みを今日も御言葉を通して聞くことができ、味わうことができ、感謝をいたします。私たちは毎日の生活の中で困難に遭うたびに望みを失いがちであり、途方に暮れがちであり、また古い自分にしがみつきがちなものであります。しかしそこにこそあなたの恵みの御手がすでに動き始めていることを大胆に信じることができるように、あなたの聖霊を与えてください。いや、あなたの聖霊を私たちのうちに満たしてください。そしてこれから使わされていくこの週の歩みの中で、あなたにある喜びを信じ、分かち合い、明かししていくことができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。